山に入れなくなった話第4話。
わかりました。ちょっと待っててくださいね。
そう言って看護師斉藤さんは部屋を出て行った。辺りは静まり返っている。カーテンの隙間から窓が見えて目をそらす。いるのか。何が。あの映像に映っていた木崎美香なのか。それとも木崎美香の格好をした何かなのか。わからない。考えたくもない。でも何か考えていないと怖くて叫び出しそうだ。目があったからだろうか。ディレクターのところに行かずに俺のところに来たのは、編集作業中に拡大して確認していたからなのか。撮影した会社はもうないらしい。霊媒師の伊賀の徳子は死亡。木崎美香は行方不明の可能性があって、そしてさっき確かにそこにいた。何年も前の姿で。人間じゃない。それはもう間違いない。もしかしたら全部ドッキリで、今にもディレクターが大成功と書かれたプラカードを持って入ってくるのではないか。か弱い下請け企業の編集マンをビビらせて、みんなで笑って大成功。そんなアホな企画ではないか。だとしたら、どんなに救われるだろうか。そんなわけないか。実際に気絶して救急車で運ばれたのだ。都合のいい笑い話になるわけがない。そんなことを考えていたら少しは気が紛れた。と、斉藤さんが入ってきた。
来てくれるそうです。車で30分くらいだって。
ああ、よかったのかな。ありがとうございます。30分もかかるのか。十分短い時間だが、俺は少し不満だった。現実逃避も30分は持つまい。何かしていないと恐怖でおかしくなりそうだった。
心当たりは。
斉藤さんがそうつぶやいた。ありますね。多分あれかなっていうのが。30分ここにいてくれるつもりなのだろうか。非常に助かる。
お聞きしても。
はい。俺もよく分かってないんで、うまく説明できるか分からないんですが、聞いてください。
はい。
そうして俺はできる限り詳細に話した。映像制作の下請けをしていること。よくある心霊映像 DVD を担当したこと。追加で渡されたのが、数年前に撮影されたお蔵入り映像で、女の子が取り憑かれて除霊するシーンがあったこと。ものすごくリアルな映像で、除霊中に女の子の目がカメラを見て、目が合ったような気がしたこと。少なくとも映像の中では除霊は成功したようだったこと。その後、霊媒師が急死して、女の子も行方不明になったらしいこと。それに気づいたのが昨日で、それからなんだかおかしなことが続いていること。そして、ついさっきベッドや部屋が大揺れになって、行方不明になったという女の子に腕をつかまれたこと。すべてをじっくり話し終えると、斉藤さんのスマホが鳴った。どうやら30分経っていたらしい。助かった。 何も起きなかった。
はい、はい、
斉藤さんは勤務中だからか、カーテンに隠れるようにスマホを耳に当て小声で話している。そういえば周りではじいさんばあさんが寝ているのだった。自分のことで精一杯で、周りで人が寝ているのを忘れていた。斉藤さんに説明してる時も結構大きな声だった気がする。クレームが来なければいいのだが。斉藤さんがスマホを差し出してきた。
お話があるって。
どういうことだ？スマホを受け取り耳に当てる。もしもし。電話の向こうで男性がふむとため息をついたのが聞こえた。声の印象としては俺より少し年上といった感じだ。
ああ、はじめまして、斉藤さんの友人の笠根と申します。西東京の法明寺というお寺の者です。
喋り出した声は緊張しているのか若干高く、くたびれた営業マンのような喋り方をする。お寺の人ということは坊さんなのだろうが。どうもお世話になります、前田と申します。
前田さん、誠に申し訳ないのですが、私はそちらに伺うことができません。
笠根と名乗った人物は突然そう言ってまたため息をついた。来れないってどういうことなんですか？なんで？
前田さん、恐ろしいのはわかりますが、どうか落ち着いて聞いてください。これはあなたの命に関わることだ。
笠根さんはゆっくりと、しかしはっきりと言葉を続ける。
前田さん、あなたは大変危険な状態になっています。その窓に張り付いているのは仕方ないとして、それは何とかなるものかもしれません。それ以上に、前田さんには何か恐ろしいものがついている。
笠根さんの言葉の意味がよくわからない。やはり窓の外にいるということか。
私が見ているものをお伝えしますけれども、今私は駐車場にいるんですが、夜間の出入り口から入ろうとしたんですが入れないんです。
笠根さんの言葉が意味不明とまではいかないまでも乱れているように感じる。
狐が一匹入り口の前に座ってます、ちょこんと。ただそれだけなんですが、入れないんです。怖くて。
なんだそれ。狐？入れないって。
前田さん、あなた何か神様を怒らせるようなことをしませんでしたか？
するわけがないと言おうとしたが、俺の頭にはあの時の光景が蘇っていた。子供の頃なんですが、入っちゃいけない山に入りました。また電話の向こうでため息が聞こえた。
それが原因かどうかはわかりません。そして窓に張り付いてあなたを伺っているものが関係しているかも不明です。それでも私が近づこうとすると狐が睨んでくるんです。それが非常に恐ろしい。
笠根さんはふざけているわけではないようだ。話し方は落ち着いているが、切迫した声色が混じる。そこにいるものを刺激しないようにしているのかもしれない。 そう感じた。かつて山で出会った狂った神様、あの狐目を思い出して全身に鳥肌が立った。あの目がまだ俺を見ているのだろうか。手を伸ばして再び山へ連れ戻そうとしている、そんな想像をして身がすくんだ。かさねさんの発した恐ろしいという言葉が俺を飲み込んでいた。全身が震えて冷や汗が背筋を伝う。どうすれば。
前田さん、落ち着いてください。私がそちらに伺えないので、あなたにこちらへ来てほしいのです。動けますか？
え？
おそらくあなたはこちらへ降りてこられるはずです。私は駐車場にいますから、正面玄関から出て駐車場まで来てください。
え？あ、はい。すぐ行きます。
冷えますから上着を持って出てきてください。一旦切りますね。
そう言って重ねさんは電話を切った。斉藤さんにスマホを返して、ちょっと行ってきますと言った。斉藤さんはスマホを受け取りながら、
はい。私は仕事があるので行けませんが、気をつけてください。
そう俺の目を見ていった。駐車場に行くと背の高い男性が待っていた。すらりとしたというかガリガリののっぽ。少しウェーブのかかった黒髪を真ん中分けにしている小綺麗な男で、年は40そこそこだろうか。坊さんというから坊主頭の袈裟姿を想像していたが、普通に T シャツにジャケットという姿だった。電話での弱気な会話からなんとなく情けない容姿を想像していたのだが、真逆の、むしろかっこいいとさえ思えるなかなかのイケメン僧侶だった。駐車場にはその男しかいなかったので迷わず近づいていく。前田です、どうも。と頭を下げると、その男も高い位置から頭を下げた。
重ねです。お電話で失礼しました。
重ねさんは間を置かずに続ける。
とりあえずここから離れましょう。あそこの夜間出入り口のところにいる狐が見えますか？
歩きながら薄く照らされた小さな出入り口を指さす。恐る恐るそちらを見るも何もいない。
いえ、見えません。どこですか？
入り口のど真ん前ですよ。パッと見で見つからないならやはり前田さんには見えないんでしょう。むしろ私に現れて威嚇してる可能性もありますね。あれがとてつもなくやばいやつです。そして、
少し移動して病棟の上の方を指さす。
あそこが先ほど前田さんがいた病室のあたりです。窓の外には足場なんてない。そこにへばりつくような感じで中を覗き込んでいる霊がいました。今は見えません。
そう言いながら重ねさんは駐車場から正面玄関の方へ歩いていく。俺は重ねさんを追って移動する。車寄せの端まで来てようやく重ねさんが立ち止まった。俺は重ねさんと向き合う形で立ち止まる。
改めまして、はじめまして、重ねと言います。西東京の宝明寺という寺でお坊さんをやっております。
そう言ってまたブンと頭を下げる。背の高い彼が腰を折って礼をすると、ブンとかブオンとかの効果音が聞こえそうな迫力がある。
前田です。
いきなりのお電話に対応していただきありがとうございます。俺も改めて挨拶をする。
まずは簡単に自己紹介を。私は普通のお坊さんでして、こういったことを生業にしているわけではありません。あくまで僧侶としてできる範囲のことをやっているだけです。斉藤さんとはこちらの病院に入院した際にお知り合いになりました。彼女はこういったことで散々ご苦労されてきているので、たまにこうしてヘルプに来たりしているわけです。
そう一気に説明した。俺も先ほど斉藤さんにしたのと同じ説明をした。俺自身と一連の経緯をできる限り丁寧に、重ねさんから質問があれば補足し、子供時代の出来事から何から全てを話した。時刻は22時になろうとしていた。重ねさんは組んでいた腕を解いてため息をついた。
専門にやっていた方が亡くなったのであれば、あれも相当に厄介なものなんでしょうね。狐にビビりすぎて見誤っていたかもしれません。
そう言って俺の目を見てから肩のあたりや背後に視線を動かす。探しているのだろう。何か見えますか？相談できる人に恐怖を吐き出して幾分か落ち着いたので思い切って聞いてみた。
いや、今は何も。
重ねさんはあっさりそう言って懐に手を入れる。
今日はもう退院できないでしょうから、明日なるべく早く退院の手続きをお願いします。迎えに来ますので連絡先を交換しておきましょう。
スマホを取り出した重ねさんと連絡先を交換する。
今のところはもう何もないと思いますが、念のためこれを持っていてください。
そう言って箱から数珠を取り出した。黒い小さな玉が紐でまとめられた手首につけるサイズの数珠だった。お守りとか全滅だったんですけど。
大丈夫と思いますよ。前田さんのために今から直接念を込めますので、あれが何かしようとすればまず私の方に来るでしょう。
明日まで一晩の辛抱です。と言って重ねさんは数珠に向かって目を閉じて念仏のようなものを唱えた。少しの間そうしてから数珠を俺に手渡す。手にはめた数珠を眺める。漆黒の玉がわずかな照明の光を反射している。なんだか高価そうな感じがした。
では今日は戻ります。明日の朝またこちらに来ますので、なるべく早く合流しましょう。
そう言って駐車場へ歩き出した重ねさんに続く。重ねさんが夜間で入り口の方を見て、
狐さんもういませんね、
と言った。以上、山に入れなくなった話第4話でございました。